皆さんこんばんは。本日のラジオ美術館のインタビュアーを務めさせていただきます。早川洋平と申します。お待ちかねの松井冬子さんのご登場の前に簡単にお話しさせていただきたいと思います。松井冬子さん、1974年静岡県森町出身、2002年東京芸術大学美術学部絵画科日本画専攻を卒業されました。2007年同大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻日本画研究領域修了。同大学日本画専攻の女性としては初の博士号取得者となられました。主に絵本に岩の絵の具ですね、を用いて描く古典的な画法で、女性や花、その幽霊などを描き、内臓や身体器官もモチーフにしつつ、自己分析的に痛み、狂気を絵画で追求していらっしゃいます。ということでですね、長らくお待たせいたしました。画家の松井冬子さんをお迎えしたいと思います。
こんにちは、松井冬子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。ということでですね、はい、僕も松井さんと、先週もちょっとご挨拶させていただいたんですけども、もうすごい緊張してるんですが、
そうなんですよ。
実は松井さんも緊張しているということで、
はい、
もうね、年末の皆さん紅白歌合戦もご覧になったかと思いますが、数多くのメディアにもう出られてて、はい、さぞ緊張することはもうないのかなと思ったんですけども、そうでもない。
もう全然です。もう本当に上がり症で、もういつも、今日も2時間ぐらいしか寝れませんでした。
それがちょっと意外な感じなんですけども、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけども、はい、ご自身が覚えている最初に描いた絵っていうのはどんなものだったのかな。
多分ね、結構小さい頃からいろいろ描いていたとは思うんですけど、はい、初めてうまくいったなっていう、こう、なんていうか満足感を得たのが、はい、確か小学校1年生の時に、かぐや姫を描いたんですね。十二人絵の着物を、はい、重ね入りがいっぱいありますよね。はい、あれをすごい細かく描いて、色分けもしっかりして、はい、結構完成したな、みたいな。傑作だ、みたいな、はい。そういう感じの、印象があったのが、はい、確かその、かぐや姫だと思います。
でも私も、って思って普通に聞いてましたけど、薄がると小学校1年生で、かぐや姫を描くっていうのは、なんか結構、なんか すごいなと思ったんですけど。
そうですかね、なんか。
それは、はい、小学校の授業で？
いえいえ、普通に自宅で、趣味で描いてました。
は
い、
なんかそこにあまり突っ込まれても困ると思うんですけど、それはなんか、無意識でっていうか、家にそういうなんかがあ
って。ちっちゃい頃からやっぱ絵を描くことがすごい好きで、はい、もう、外で遊ぶのも好きだったんですけど、はい、結構、こう外で遊ぶか、家でずっと絵を描いてるか、はい、絵を描き始めるともうすごい集中しちゃうので、はい、結構親に怒られましたね。いつまで描いてるのかっていう。
あ、そうなんですか。はい、本格的にその画家を志そうって思ったのは、いつ、どんなきっかけで？
はい、これは小学校3年生か4年生の時に、はい、モナリザの絵を、私の小学校の図書室の受付のあたりに、薄暗い図書室の受付にこう、モナリザがかかってたんですね。はい、モナリザって、こう、ルーブル美術館に行くと結構、明るくて、またちっちゃくて遠くて人だかりがあってっていう環境で見るじゃないですか。うん、でも、多分、私が見たのは全然レプリカなんですけど、はい、展示の仕方としては、結構最高の状況で展示されていて、薄暗い中に、モナリザがかかってたわけですね。はい、だからなんか、やっぱ、正しい展示の仕方だったようには思うんですけど、モナリザが、かかっていて、で、その目の前に廊下があるんですね。で、その廊下を、こっちからこっちに、移動している間もずっとこう、モナリザがこっちを見ている。そういうふうに描かれているんですよ。モナリザは、こう、どこに行っても視点が合うように描かれているんですけど、それは後で、勉強したことですけど、はい、で、その時はやっぱり、気持ちが悪いなっていうふうに思っていたのと、でもすごく美しくて、これが芸術家というものなのか、はい、っていうふうに思って、それが レオナルド・ダ・ヴィンチで、はい、で、母に、私は芸術家になりたいというふうに、はっきりと言った記憶があります。
それは、ごめんなさい、いつ頃？
小学校3年生かな。はい、
その時お母様はなんと？
本人は全く覚えてないんですけど、はい、じゃあ東京芸大に行ったらどうですかっていう感じで。
もう小学校4年生の時に。で、実際、あれですね、その東京芸大にもチャレンジする、されて、残念ながら受からなくて別のところに行かれたんでしたっけ？
はい、そうです。女子美の短期大学の方に、はい、進学したんですけど、女子美は女子美ですごく楽しくて、はい、 結構芸大の学生の人って結構本当に真面目で、うん、本当にハイカルチャーを追い求めてるんですよね。で、女子美の場合は結構サブカルチャーがものすごく強くて、もう漫画、はい、音楽、もうそういう、なんか面白いことに、ファッションであったりとか、はい、そういうことにすごく興味があって、で、いろんなその文化を吸収できた時期、はい、で、すごく楽しめた時期だった。なので、女子美の時にいた、お友達からはすごく影響を受けてます。はい、
そうなんです。
はい。
これ確かな情報かわかんないんですけど、噂によるとその時代か何かにもうなんか坊主にした時期もあって。
ああ、そうです。
これは確かな情報でしょうか。ちょっと取材も
で。そうです、そうです。はい。もうファッションですよね。はい、もう、女子美って、女子しかいないから、もう振り切れちゃうんですね、もうやることが。ファッションももうやりすぎて。っていうぐらいがかっこいいと思われてるので、まあ私もファッションで坊主にして、
はい。ある意味別に浮かないわけですよね。
いや、全然、はい。で、結構私が坊主にしたら、はい、2、3人ぐらい真似してくれて、3人ぐらい坊主にして、坊主が流行った時期がありました。
ちょっと想像してしまいました。まあそんな中で、当初は日本画ではなかったわけですよね。
あ、そうです。その時は油で、
です
よね、油絵を描いていました。
はい。で、やはりその日本画にまあ惹かれた、その何かやっぱターニングポイントみたいなものがあったと思うんですけど、それはいつ頃、はい、どんなところで？
女子美を卒業して、その後4年間浪人。するんですね。で、最初の2年間ですね。だから、高校を卒業して4年間は、はい、油絵を学んでいました。で、最後の2年間で日本画に変わって、東京芸大の日本画に入った。
はい。まあ、日本画に途中で転校するというか、はい、そこは何か、まあ、人との出会いだったのか、作品との出会いだったのか、そのあたりは。
あ、そうですね。最初の4年間って結構やっぱり油絵をすごく勉強していて、当時はマーク・ロスコとか、タピエスとかいう、色面絵画が、結構流行ってたんですよ。はい、要するに抽象的なもの。色だけでこう、まあ本当に画面一面を二つの色、青と赤だけで、色だけで色面で見せるみたいな、そういう感じの油絵の作品が結構流行っていたんですけど、はい、なんか結構その時、もう油絵を、まあなんかおこがましいですけど、勉強し尽くしたというか、もう結構見た、もう見尽くしたっていう気持ちがあって、じゃあ別のジャンルちょっと見てみようとして、はい、で、日本画の、本棚とか、なんかいろいろ図書館に行って、いろいろ見てるうちに、長谷川東博の、少林図屏風を見まして、あの時に衝撃で、あ、これは、なんと、日本美術すごいぞと、モナリザに匹敵するような素晴らしい絵画が日本にも あったの、なんで今まで、こう、スルーしてきてたのか、それが逆に疑問で、今までなぜ油絵をやっていたんだろうという気持ちになって、はい、もうすぐに日本側は可能性があるというふうに感じで動きました。
まあ、いろんなところでも取材を拝見してると、はい、まあ、日本側最強だっていうコメントが出てますけど、やはりそういう印象を持ったんですか？
はい、そうですね。日本がもう本当にかっこいい、ジャンルだと思ってます。
なかなかまあ、それ感性的なものなので、うまく説明するのって難しいかもしれないですけど、はい、あえて言語化するとどういうところが日本画っていうのは、
そうですね。薄い紙に薄く描いていくんですけれど、その線一つの集中力っていうか、油絵って割と絵の具をこう重ねて、ずっと好きなだけ重ねていくことができるんですけど、日本画の場合は下図をきっちり作っていって、構築していって、一本の線を集中してスーッと描く、そのなんか精神性の高さというか緊張感というか、やっぱその辺が違いますよね。かっこいいですよね。
まあ今ね、下図という言葉も出てきましたね。後ほどまあその描くということにも少しフォーカスしてお聞きしたいんですけども、まあ一つ、その日本が今お聞きしてちょっと話聞きたいなと思ったんですけども、もうやり直しは聞かない？
基本は聞かないんですけど、時々ごまかした気がします。
あ、いいインタビュー引き出してしまいました。はい、でもまあ基本はもう一発勝負ぐらいの意識で当然やってるわけですよね。
もう基本は、絶対決めなきゃいけない場所っていうのは、もう朝からもう緊張して、もうお部屋中をきれいに掃除して、今日は行くぞっていう気持ちで、絶対にそこを外さないっていう日はありますね。はい、あと、たまにこう背景とかで、あ、ちょっと間違っちゃったみたいな時ありますけど、はい、まあそれ以外は。
肝は外せないってことですね。
はい、そこはもう絶対に一発決めで。